皆さんこんにちは。伊豆山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。今回から8年目に突入しました。私たちは広島の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信していきます。このオープニングのメインパーソナリティを務めさせていただきます、妻です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介の前に軽くメンバーを紹介いたします。この中で唯一の女子、妻葵です。よろしくお願いします。
最近パーマかけました、石井たつきです。よろしくお願いします。
お願いします。
よく風邪をひきます、成瀬健人です。よろしくお願いします。
お願いします。
個性豊かな3人でお送りしますね。では早速メンバーの自己紹介です。名前、出身、趣味を発表していただきましょう。それでは私、妻から自己紹介をしていきます。改めまして妻葵です。出身地は広島県広島市で、趣味はゲームです。
この中では唯一の広島出身だね、うん、広島で一番好きなところどこですか？
はい、私の一番の広島で一番好きな場所は広島市佐伯区の湯来町です。
湯来町ね、湯来といえばあの昨年度先輩方がねゼミで訪れてたところだけど。
そうなんです、びっくりで嬉しくて、うん、私湯来が好きでお風呂に入りに行ったり、迫谷牧場っていうのがあってソフトクリームを食べに行くのがとっても好きなんだよ。
いや、これからの季節でもぴったりやね。
そうだね、うん、
行ってみたいわ。
確か趣味はゲームだったよね。
うん、
いいですねゲーム。最近熱中したゲームとかってありますか？
あるんですよ、めちゃめちゃ熱中したゲームがあって、少し前なんですがカプコンの最新作、うん、ドラゴンズドグマ2をちょっとやり込んじゃって、これが3月下旬に発売したんだよ。でドラゴンズドグマってもともと私好きなシリーズで、もう嬉しすぎて3日間徹夜でプレイしちゃった。
すごいね。
なんかねその話聞いたらね、ちょっと石井もなんかドラゴンズドグマ、うん、今ね初めて聞いたんだけど、うん、とっても面白そうだし今度やってみようかなと思ったよ、
ぜひぜひやってみてください。私ドグマ2では自分の好きなようにキャラメイクができてとっても楽しいんだよ。
やっぱ親近感湧くよね、自分でねキャラメイクとかできたら ね、それ絶対楽しいわ、うん、それは。
ぜひ。
じゃあ次は石井が自己紹介します。
はい、
はい、改めまして石井たつきです。出身地は愛知県名古屋市です。趣味は、野球とサッカー観戦です。よろしくお願いします。
お願いします。
え、サッカー見るのは国内と国内どっちなの？
まあ、ちょっとまず前置きとしてね、ちょっと野球もまず好きなんだけど、うん、まあ、後ほど話すね成瀬くんとまあ内容かぶっちゃう
そうだ、ね、
っていうのでちょっとサッカーになったのはここだけの話なんだけど、うん、まあ、まあ簡単に言えば国外で、まあ、俺はヨーロッパの特にスペインのラリーガっていうリーグに所属しているバルセロナっていうチームを応援していて、うん、まあ、みんなは一回は聞いたことあると思うんだけど、リオネルメッシ選手がかつて所属していたチームなんだけど、まあ、ちょっと長く語っちゃいそうなんでこのあたりにしております。
はい、私もメッシ選手はさすがに聞いたことありますよ。
さすがに、ね、うん、ね、
ゲームのウィングイレブンだったっけな。
そうだね、そうそうそう、うん、
いや好きなこと話し出したらほんまにキリがないの、わかる、
本当にそれ。
そう、ね、うんうん、じゃあ最後に僕成瀬が自己紹介しますね。改めまして成瀬健人です。出身は愛媛県西予市で、趣味は野球観戦です。
愛媛といえばみかんが有名だよね。
そうだね、
うん、なんか甘くて美味しいって聞くし、うん、なんか聞いた話によるとなんか蛇口からみかんジュースが出るって、うん、あれ本当なの？
いや、そうなんですよ。誰しもはね子供の頃蛇口ひねってジュース出てたらいいなって思ったこと多分あると思うんだけど、そんな願望が叶えられるスポットが愛媛にたくさんあって、ぜひ皆さんにも体験してもらいたいですね。
いやー、私みかんとか大好きだから、うん、蛇口ひねってみかん飲み放題やってみたいな。
いや、今度やってみてほしい。夢だよ、夢、
夢だよね、
うん、
今度愛媛に行ったら絶対飲もう。
ね、飲みたい飲みたい。行ったことないからね、ちょっと今度連れてってください。ありがとうございます。それでなんか成瀬くん野球好きだけど、うん、阪神ファンだもんね。
まあそうだね、
まあまあまあ、で今度野球ね松田スタジアム一緒に見に行くんだけど
一緒に行くね。
そうで甲子園とかさ他の球場に行ったりとかするの？
そうだね、毎年行ってるね。松田スタジアムにはもちろんなんだけど、うん、コロナ禍前は甲 甲子園とか東京ドームとか県外今結構応援しに行ってたんだけど、ちょっと最近行けてないからちょっと行きたいなって思ってるね。
やっぱいろんな球場で観戦するってやっぱいいよね、新鮮だし ね、 だね、うん、で次さ行ってみたい球場とかあるの？
そうだね、いろいろあるんだけど、うん、まあ、その中でも特に去年開業したエスコンフィールド北海道っていう球場に行ってみたいんだよね、うんうん、そこはね天然温泉やサウナに入りながら試合見れる、できる施設もあって、一度は行ってみたいなって思ってるね。
行きたい行きたい、うん、でなんか整いながら見る野球って絶対最高だよね、
最高だよね。他にもね、うん、行ってみたい球場あって、そのお話したいんやけど、ちょっとこの今回はこの辺でやめときますね。じゃあ妻さんにパスしたいと思います。
はい、個性豊かな3人で今年はラジオをお送りしたいと思います。昨年度は8人でしたが、今年度は人数が少ないので少し寂しいかなと思うんですが、一人一人の個性をね、もう今日のように発揮しながら、皆さんに親しみを持って聞いていただけるように楽しんでいきますので、ぜひラジオを楽しみにしてくださいね。はい、それでは記念すべき1回目に訪れた場所はどこでしょうか？石井くん、お願いします。
はい、今回は海景色の映える町、広島県福山市鞆の浦に訪れました。イエーイ。で、鞆の浦とは、福山駅から南へ14キロの瀬戸内海海岸のほぼ中央に位置していて、古くから潮町の港として栄え、万葉集にも読まれているところです。また日本で最初の、国立公園に指定された瀬戸内海を代表する景勝地の一つになっています。
ありがとうございます。よく噛まずに言いました ね、
そうだね、
はい、で今回の放送内容は全部で3コーナーです。1コーナーでは鞆の浦の芳名酒について紹介します。第2コーナーでは鞆の浦で有名な練り物であるあもちんみでの体験について紹介します。そして第3コーナーでは鞆の浦の散策、ご飯について紹介していきます。初めてのラジオで緊張してますよね今。
もうやばい、頭真っ白だ。
それでは最後までゆっくりお楽しみください。それでは第一コーナーに入る前に一曲お聴きください。私のおすすめ曲、ウィンドブレーカーのアニメ、ウィンドブレーカーの主題歌、名取の絶対0度です。ではどうぞ。菱山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第一コーナーでは鞆の浦で有名な芳名酒入江富三郎本店の魅力を紹介します。このコーナーは妻石井成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回鞆の浦を選んだ理由として、まあ、前回のラジオでもねちょっと話してた部分もあったし、うんうん、あのポニョの、ジブリの崖の上のポニョの、まあ、聖地でもあるっていうところで、うん、すごい興味があって行ってみたいっていう話して結局そこにしたんだけど、うんうん、で鞆の浦といえば成瀬くん芳名酒って有名なんだけど、芳名酒って知ってた？
いや知らなかったんだよね。二十歳になったばかりだからあんまりお酒に詳しくなくて、うん、今回初めて知ったね、うんうん。
私も普段はチューハイとかビールしか飲まないから、うん、あんまり知らなかったけど、うん、でも風邪をひいた時によくお母さんが芳名酒ののど飴を買ってきてくれたよなって思って、存在は知ってたかな。
あ、なるほど。じゃあそんな2人に芳名酒について軽く紹介しますね。
お願いします。
はい、芳名酒は広島県福山市の名産の薬味酒であって、うん、生薬を含むことから瀬戸内の陽明酒などと言われる、うん、ることもあるが、陽明酒とは異なり医薬品ではないそうです。
あ、そうなんだ。
勉強になります、うん、今回私たちは今年の3月にリニューアルオープンした入江富三郎本店の渡船場店に訪れました。
店内の外装や外装がとても綺麗だったんですね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、
とってもおしゃれで、白い壁に下の方がレンガで波のように表現されてて、鞆の浦をイメージされてるんだなと思った、
うん
うんうん、そしてみんなでおしゃれな外装のガラスの張りの中の方に座ってアイス食べたの覚えてる？
覚えてる覚えてる。
美味しかったよね。
美味しかった。
美味しかったよね。
また食べたいよ。
ね、僕はね、キイチゴとレモンのアイス食べたんだけど、うん、なんかポニョをイメージされてるって思ってたんだけど、なんかちょっと違ったっぽかった。
そうね、赤だからね、ちょっと反応しちゃ、ね、反応しちゃって。
でもキイチゴのアイス珍しくて、レモンと相性良くてすごい美味しかったの覚えてるな。
でさ、その僕らが食べてるシーンが、うん、入江富三郎本店のフェイスブックにも投稿されていて、
ね、ああそうだね。
私も見ましたよ。私たち3人がアイスを食べていたところが載ってたよね。
載ってたね。
そうそうそう。
入江さん、あのポニョのこと気づかなかった。驚いてたよね。
あったのにね、ちょっと気づかなかったってね。
うん、私たちみんな友の浦に着いてからポニョカラーの赤を探すのに必死だったから、もう赤があればあポニョだ。言ってたよね。
言ってたね。
そうそうそう。
石井くんは何のアイス食べたんだったっけ？
そう、ね、石井は甘酒の、うん、味のアイスを食べたんだけど、すごい口当たりも良くてまろやかで、すごい食べやすいなって、
うん、
はい、すごい美味しかったし、で妻さんは一番人気のフォーメーションの味のアイスを食べていたけど、どうだった？
めっちゃ美味しかった。私ね、お酒大好きなんだけど、
うん、
フォーメーション飲んだことなくて、もうどんな味だろうってすごい思ってたんだけど、うん、美味しくて、もちろんノンアルコールだから、うんうん、普通にみんなでも誰でも食べることができて、
うん、
で酒粕がすっごい感じられて、その薬味の香りが鼻の奥まですって感じで、
うん、
ほんのりして美味しかった。だから、うん、もう大人、運転手の方でも安心して食べることができるよ。
そうだね、
そうね、うん、ドライバーの方がね、なんかお酒入ってるからちょっと俺はパスとか私はパスみたいな、そういうのあるからね。でも誰でも食べれるっていうのがね、いいよね。
いいね。
でちなみにこちらのアイス、入江富三郎本店の土仙場店で こちらのアイスはね、食べることができます。で味は、3人が食べたもの以外に広島ミルク、チョコレート、ピスタチオ、マンゴーの計7種類がありました。うん、値段は1個400円で、現金払いのほかペイペイでも支払うことができました。
そして最新情報です。ここのフェイスブック見ていたら、ゴールデンウィーク期間限定でローズントリックが登場したんだって。見た目がとってもおしゃれで、フォーメーションを使ったアルコールのフローズンが美味しそうだなと思って、ぜひ食べてみたいなと思って。
そうだね、
美味しそうだよね、うん、確か取材してる時新商品を考えてるって言ってたよね。
言ってたね。
言ってた。
もしかして、
いやこのことかな、
うん、これよね、
これでしょ。うん、これだよね。でなんかマスコミュニケーション学科、僕らそうなんだけど、まあ、普段取材の勉強も していて、でもね、やっぱなかなかね、実践する機会がなくて、うん、今回が、まあ、実質はもう初めての、
まあそうだね、
そう取材みたいだったから、ね、すごい緊張したけど、取材相手の入江富三郎本店の社長である入江梨沙さんが、うん、まあ、とても優しくしてくれて、すごい緊張がほぐれてっていうのをね、今思い出した。
本当に優しかったよね、
う
ん、
そうそうそう。
私も最初は緊張して、うん、取材してる時頭が真っ白になったんだけど、入江さんの方から質問してくれて、うなずいてくれて、どっちが取材してるんだってなったの。もうマジで自信を持つことができて嬉しかったな。
そう、とても親切だったし、僕たちにね、道案内まで、友の浦のね、道案内まで してくれたから、本当に。
しかも入江さん、私たちにお土産まで持たせてくれたんですよ。
いや、そうなんですよね。
なので今から食レポを行いますね。食レポをするのは2つ、友の浦のサイダー八朔プリンを食べていきます。
じゃあ僕から僕は、はい、なるせは友の浦サイダーを飲んでみたいと思います。
じゃあちょっと
サイダーなんで、うん、開けようとするかな。
そうだね、
ASMR かな。
お、聞こえたかな。
どうなんだろう。
青いパッケージでなんか友の浦を連想させるようなパッケージでちょっと飲んでみたいと思います、うん、
はい、お願いします。
サイダーだからね。
そうだね、どんな味なんだろう。じゃあいただきます。
はい、
うん、これシナモンと蜂蜜が入ってるのかな。すごいなんかサイダーなんだけど、すごいあっさりして子供でも飲みやすい味かな。
結構甘さとかはどう。
甘いけどそんなに、うん、うん、甘ったるさはないかな。すごいあっさりした感じ。
ああいいね、いいね、
うん、すごい飲みやすい。
どうでした、初めての食レポかな。
やっぱね、うん、なんだろう、言葉で表現するのって難しいよね。
そうだと思う、うん、
普段喋りながらこうやって飲まないじゃん、
うん、飲まない飲まない、
だから難しいね
じゃあ次はね、あの、僕ですね、石井ですねは、八朔プリンの方食べていきたいと思います。ちょっと瓶に入っているんですけど、ちょっと開けれるかな。
綺麗な色だよね、その八朔プリン。
そうね、すごいパッケージ綺麗だ
ね、いいよね。
なんかすごい、
あ、なんか
なんか入
ってるね。
カ
ニが入ってる
かな、
ね、ちょっと開けますね。
ASMR
いくかな。
おお、いい音鳴ったね。
じゃあちょっといただきたいと思います。
食べちゃってください。は
い、いや、用意してるスプーンでかいな
これはあのセブンイレブンでもらいました。はい、いただきます。
はい、
どうぞ。
おなんて言うんだろう、甘いね。
甘い、
でもすっごい美味しい甘さで、うん、どうだろう、味としてはヤクルトに近い感じがするかもしれない。あ、そうなんだ。で、その果実が入っていて、うん、なんかつぶつぶの食感が口の中で弾けて、すごい新食感っていう感じで、でもすごい食べやすいし、これはおすすめできるかもしれない。
プリン好きの人なら、
そうだね、ちょっとまた違ったプリンかもしれない。すごい美味しい。
私も本当は食レポしたかったんですけど、うん、私食いしん坊だから食べてきちゃいました。
食べちゃったんですか。
はい、なんでちょっと感想。
あ、じゃあ感想だけお願いします ね。
そうだね、感想だけ、
はい、皆さんにお伝えします、はい、
で、私が食べてきちゃったのは、本当はここで食レポしたかったのは、うん、フォーメーシュジュレです。私ジュレ系がものすごい大好きで、うん、その食べるのもう待ちきれなかったんです
食べちゃったんだ。
そうなんです。で、ほんまに食べるとき、うん、こう昼間開けたらすっごい芳名酒の循環な芳醇な香りがすっごい漂って、うんうん、
へ
ー、なんか香りから想像するような感じで、これちょっと強い、お酒が強いんじゃないかなと思ってたんだけど、うんうん、食べた感じすっごい、あの、食べやすくて、
うんうん、
もう食べたら透き通る香りが鼻の奥にスッと抜ける感じで、とても美味しかったな。
そ、うまいな、食レポ。
それね、上手やな。
じゃないけどね、
ここで食べてないけど上手だな。
慣れてますね、一人、はい、
あとなんか石井がプリンをもう一つ買っていって、うん、妻さんに渡したんだけど、それどうしたんですか。
買ったものは全部食べちゃいました。
お
ー、ね、食いしん坊すぎますねこれは
なのでちょっと今からちょっと言おうかな、うん、
まあでも次行っちゃいますか。ちょっと食レポ緊張したけど、
まあそうだね、
うん、
緊張した。
で、そう、食レポなんだけど、やっぱテレビで何度か見たことあったから、
うんうん、
あれ、これいけるんじゃないみたいな。
そうだね、見るだけだったらちょっと簡単そうに見えるけどね。
できる気になってたんだけど、うん、やっぱ緊張したんだけど。で、妻さんは、他にもなんかいろんなお土産とか買ってたと思うんだけど、ね、何買ったんですか。
そうなんです、石井くんに渡されたレモンのプリンとか、
うんうん、
あとみりんケーキ、純寒茶、うんうん、あと芳名酒の花をちょっと先取りで食べちゃいました。なのでこれも感想で言いますね。
お願いします。
みりんケーキはコンビニシロップをたっぷりと染み込ませたもので、うん、ブランデーケーキに近いかな。
へえ、うん、
なんかじゅわりとお酒が染みるから、入江さんからはこれスプーンで食べるようにって言われました。
あ、そうなんだ。
なんか舌がザラメ糖のサクサク食感が美味しくて、うん、また食べたいなって、
はい、食べてみたいな。
いいね、ちょっと気になるわそれは。
で、私お茶が大好きだから、うんうん、純寒茶を買ったんだけど、
うんうん、
これ京都のほうじ茶をベースで芳名酒で使われてる5種類のハーブが使われており、芳名酒をしっかりと感じられ、うん、飲んだらほっとする気持ちになりました。で、うん、茶葉を注いだら菊の花が広がって、うん、多分透明な茶器で作ればインスタ映え間違いなしだなと思ったの。
あ、そうだね、
これ映えるねこれは。ちょっとあげたいけどね
そうだね、
うん、
で、芳名酒の花は、うん、その茶湯とかにつけて飲む感じでとってもホッとする感じで美味しかったから。
うん、
確か芳名酒の花はスーパーでも、広島のスーパーでも売ってるそうなんで、ぜひぜひ気になる方は
ぜひ、
うん、
もし僕たちの今日食レポしたものや食べたものに興味のある方はぜひリエット・ミザブローのホームページを見てみてください。そこから交流することもできます。
はい、
はい、では今回取材したことを踏まえてお二人に質問です。
唐突ですね。
これは、
はい、クイズですよ。唐突な、
これ全問正解。
まあそうだね、
当たり前だけどね、
できて当然ってとこもあるよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
じゃあこのラジオを聞いてくださる方もぜひ一緒に考えてくださいね。
ぜひお願いします。
はい、それでは第一問、チャーちゃん
セルフなんで
ね、セルフです、
はい、お願いします。
はい、
入江富三郎本店と千葉店の店内の壁のデザインは何？1お酒柄、2アイス、3吉兵衛。さあお願いします。
これやっぱどうですか、成瀬くん。
いや僕2かなって思うんだよね。これ食べたアイスが確か白っぽい色してたから、うん、まあアイス売りにしてるのもあって壁の色と一緒なんじゃないかなっていう予想で、成瀬は2かな。
いやちょっとね、石井もそれに乗っかっちゃって2でアイス。
あ、じゃあこれは満場一問2で、うん、
やっぱアイスでしょ。
やっぱそうだよね、うん、
アイス売りでしょ。
でしょ、
うん、
じゃあ2で
お願いします。
はい、
はい、お願いします。
2人ともボケてきましたね
あれ
一緒に行ったよねまたもしかしたらあの店内のね前にあのアイスが売ってたからそれに目を取られたのかもしれないけど。いや
だってアイスの絵柄 おったよ、
うんうん、
それでは答え3番の吉兵衛です。
あ、吉兵衛、
これはやらかしですね。
ボケないでください、うん、これは江戸時代初期大阪の漢方医中村吉兵衛が長崎出島に薬草を買い付けに向かう途中に立ち寄った友の浦で見つけた地酒吉備の獅子に生薬を漬け込んだのが始まりとされており、芳名酒に馴染み深い人なんです、吉兵衛さん。芳名酒はお年寄りの方が飲むイメージが強い中、うん、入江さんはハーブリストの力を借りての吉兵衛さんの力を借りてイメージを変えたいという狙いで選んだそうなんですよ。またここだけの話、ペリーが開国を迫ってきた日本に来た時に一行をもてなす宴会で芳名酒が振る舞われたそうなんです。
歴史がすごいね。
すごいね、う
ん、そんな歴史あるものでちょっとミスっていうちょっとこれ本当に取材したのかな大丈夫かな、
はい、じゃあ次第2問、はい、じゃじゃん。芳名酒のアイスを入江さんが考えたらしいですが、はい、ノンアルコールにこだわった理由はなぜ。1入江さんはお酒が苦手だから。2友の浦に来る観光客の多くが車で来るから。3若い人にも芳名酒の魅力を感じてもらいたいから。ではお答えください。
おお、なんかどれも当てはまりそうだな、
ね、当てはまるって思っちゃったんだけど、ちょっとここは石井から今度行かせていただいていいですか、はい、これは2です。
お、2、
はい、やっぱ多くの観光客の方々やっぱ車で来るっておっしゃってたので、うん、やっぱそのドライバーにやっぱ食べてもらいたいっていうのを取材で伺ったっていうのを覚えたんで。
あー、なるほど、ね、
そう。でも3の子供に芳名酒の魅力を感じてもらいたいっていうのもあるんじゃないかなって思ってたんだけど、でも迷ってやっぱ2かな。
2?、
うん、2で。
じゃあ成瀬は3にしようかな。このにもやっぱ魅力感じてもらいたいかなって思うから、
うん、そうだね。どうなんですかね、
2人は2と3選びますか。
はい、はい、
ね、まあ私意地悪なんで、
え、
答えは1つと言ってないですよ。それでは答え、
おっと
2番の友の浦に来る観光客の多くが車で来るからと、はいはいはい、3番の若い人の芳名酒に魅力を感じてもらいたいから。
あ、じゃあ
これ、ね、実質正解。
い
や2人で1つ1つ
みたいな。
いや正解だよね。
私は意地悪です。
すごい意地悪だな。
じゃあ解説あ、はい、お願いします、はい、
友の浦へのアクセス方法が3つで、うんうん、福山駅からバスか尾道からフェリーか車のみなんです、
う
ですので車で来てしまうとお酒が飲めなくて味わうことができなかったり、若い子にも魅力を感じてもらいたいって言ってるので、うん、2と3です。
まあ、実質これは正解に、
まあ、正解だから、まあ、まあセーフということで、
セーフ、
まあ、はい、
では最後第3問、
はい、
入江富三郎本店で一番売れているものは何？1、宝明酒、2、宝明酒ののど飴、3、友の浦サイダー。
いやこれはね、はい、自信あるね。
え、
もうこれ一択です。
どれですか？
いや3の友の浦サイダーですね。いや先ほどやっぱ飲んだんですけど、この味は間違いなく一番売れてると。
お
う、もう一口飲んだだけでこれはもう、
あ、もう変わると、
ね、はい、もう3以外ないですねこれ。だって成瀬3ですね。
いや
石井君どうかな。
いやこれ3にしたいよ。
3にしたいよね、
うん、だって飲んでみたいよ。ちょっと後でもらおうかな、
うん、後で、うん、
後でもらおうかな。でも石井は2の宝明酒のど飴でいきたいと思います。やっぱり、
う
ん、なんか風に効くっていうのもあるし、
あ、まあそうだね。
ね、やっぱ宝明酒とかだったらやっぱどうしてもお酒でアルコールが入っちゃってるから、子供とかにもその味をってなったらやっぱのど飴、
まあ確かに幅広い年齢
層の方が、そうそうそうそう、で親しみやすいっていうのもあるから、じゃあこれは石ちょっと2で、ね、
じゃあ成瀬3で、じゃあ答え、
はい、お願いします。
それでは答え2番の宝明酒のど飴です。
いやー
2番か、
来た来た来た来た。
売り上げの3分の1がのど飴だそうです。
3分の1、
また宝明酒よりも酒粕の方が売れてるそうで、最近の若い人はお酒離れなのかなかなか飲まないそうです。お二人は飲みますか？
まあ、石井はもう激弱なんで
、はい、そうだね、
カクテルをたしなむ程度で、
うんうん、
まあ、ちょっとお酒があまり強いとちょっとうってなっちゃうんですけど、うん、まあ、隣にいるお二人はまあ、お強いので羨ましいな、
お強いのかな
羨ましいなと思うんだけど、じゃあ成瀬くんはどうかな。
まあそこ自分もね、週一で飲むか飲まないかぐらいかな。
うん、まあでも飲み会みたいな感じだもん、ね、
ちょっと飲み会があったら飲むぐらいで、そこまで毎日飲むみたいなのはないかな。妻さんはどうかな。
私は週 3,4 で飲んじゃいます。
結構飲んでるね、
がっつり
って。多い日にはちょっと、うん、一生瓶、一日で飲んじゃったり。
一生瓶ですか？
はい。
でかいっすね。
なかなかすごいですね。
なんて言ったらいいの？強い。
強い。はい。
飲めるのがすごい。
やっとあるね。
ねえ。
というわけで、第一コーナーでは、友の浦で有名な宝明酒、入江富三郎本店の魅力を紹介しました。皆さんも気になる方は、ぜひぜひ行ってみてください。
行ってみてください。
はい。
はい、それではここで一曲、バウンディでタイムパラドックスです。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーではアモチンミでの体験を紹介します。このコーナーは妻石成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、第2コーナーではアモチンミでのガス店作り体験の話ですね。
はい、
僕はアモチンミのちくわが有名ってことは知ってたんですが、うん、ガス店というものあまり知らずに、
うんうんうん、
吉町というフレーズで書かれていても興味があってそちらに参加しました。
はい、
石井くん作ってみてどうだった？
そうだね、俺もねガス店っていうものね知らなかったんよね正直、
うんうん、
でちょっと僕からね簡単に説明したいと思うんですけど、ガス天は骨などの多い小魚などを練りつぶしてそれを揚げたものになっていて、うんうん、漁師の方たちはいろいろな工夫をしていてそういったね小魚とかを、ね、捨てることなく食べていて、うんうん、これすごいな、このアイデアがすごいなってちょっと感心してしまった、
ね、そうだね、確かに美味しかったよね、うん、中にささがきのごぼうを入れることでさらに風味増して美味しかったよね確か。妻さんはなんか形こだわって作ってたよね
そうだ
ね、
そうなんです、好きな形で作っていいよって言われたから、
うんうん、
ポニョの魚姿をイメージしてたんだけど
二、ね、
うん、人にブサイクって言われちゃってすごいショックだった
いやまあちょっとなんか ね
何の作ってるんだろうみたいな
最初分からなかった、
ね、分からんかった分からんかった、
ちょっと私下手なのかな出来たてすごい美味しくて、
うん、
カリッとしていながらごぼうと練り潰された魚の弾力がすごい美味しくて、 6枚作れたんだけど、ペロッと食べちゃった。
ね、美味しかったね。でも美味しかったよね。
めっちゃ美味しかったね。
食べたけど、
うん、お腹いっぱいになった、
ね。お腹いっぱいになった。
出来たて食べれるってことはもうそこで体験して作るっていうのもいいことだよね。ちなみにガス店以外にも体験できるのあったよね。
そう、他にもね、あの人気のちくわだよね。ちくわ。
ああ、ちくわ。
ちょっとね、言われたね。
そうだね。
ね、ちくわ作らないの？やらないの？
めちゃめちゃ言われてた
ね。やらないの？
時間があったら作りたかったね。
ね、その大人気の、まあ、ちくわ握り体験や、うん、手焼きせんべい、ふりかけ調合などがあって、あのちくわには、うん、タイとグチとベラっていう、まあ、3つの魚が使われていて、うん、ね、俺たちはねちょっと体験、ね、やっぱり時間の関係でできなかったんだけど、うん、下のお土産屋さんで、ね、あの買って食べたらすごい美味しかったよね。
めちゃめちゃ美味しかったね。
その各体験のね金額と時間は違いますので、ぜひぜひ体験の詳細が気になる方はあもちんみのホームページをご確認ください。
でそうだね、
ホームページの方ではさまざまな商品の紹介がされており、すっごいとても
そうだね、美味しそうだった。すごいね、麺とかもねあったから、
あったあ
すごいね、バリエーションが本当にすごかった本当に。
で私たちが行った時も団体のお客さんや家族連れたくさんいたよね。
結構いたね。
そうなんや、
僕たち以外はもうほとんど家族連れ。
そうだね、ファミリー層って感じだったけど、やっぱ小さい子でも簡単に作れるものばかりだからっていうのも、
まあ、
やっぱその人気の理由なのかなって思ったけど、全然家族連れじゃなくてもね、僕たちみたいに、
ね、
行っても全然すごい楽しめたから。あとやっぱふりかけ調合すごい気になったんだよね。
そうだね、最初聞いた時にえこれなんだろうって思った
もん、ね、そう
もうそうだったよね。
科学の実験みたいだよね。
そうだね、なんかちくわやガス店など火を扱うところは店員さんにやってたもらったんだけど、手焼きせんべいは自分で焼いて膨らむのすごい楽しそうだったよね。
いやちょっとやりたかったね、全部体験したかったけど。
そうだね、時間があったらしたかったね。
そうそう、でこういう体験っていうのはあもちみさんいつから始めたんだろう。
はい、取材したのでお答えしますね。
お願いします。
はい、このような体験は平成22年に工場をリニューアルオープンした際に、地域のお客さんへあもちんみがどんな会社なのか分かってもらいたいと思い、体験を施設をオープンしたそうです。
地場企業ならではなのかな、うん、あと確かにね、あのあもちんみって言われてもなかなかピンとこないかもしれないけど、まあ、どんな企業なのかっていうのをね、地元のお客さんに知ってもらうためにもとてもいい体験施設だなって思った。本当に
そうなんですよ。では私の方から会社の歴史を軽く紹介しますね。
はい、お願いします。
もともとはあもちんみ海産珍味工業所という名前で昭和24年に創業しました。戦後間もない復興期で物資が乏しい時代、小エビを甘辛く炊いたエビの潜水煮をリヤカーで売り歩く家内工業からスタートしたそうです。当時瀬戸内海は小魚の宝庫でもあったそうです。そして昭和43年に現在のあもちんみに改名し展開していったそうです。
福山市の友野なのからに古くからあって、共に成長してきた会社なんだね。
ね、いいね。でどうだろう、
石井くんさ、あれだよね、なんかいろいろ商品とか見てたよね。
そうなんや、
気になった商品あった？
いや、たくさんあって、かけ飯の素とか鯛飯の素とか、まあ、もう本当に麺も含めてだけどいろんなものがあって、でその中で自分が気になったのはじゃこふりかけ。
お
ー、そう、なんか白米がね、あの石好きなんですけど、これちょっと自分用にどうかなって思っちゃったし、もう今度ね、あの地元に戻るときに家族のお土産にしようかなって思った。
いや、いいお土産になるね。
そうい
いよね。いや、私もね、ちくわ食べたときすごい美味しくてさ、いや、
ちくわ本当美味しかったよね。
びっくりした、あれ
弾力が、
そう、弾力が全然違かったね、普通のと。
あれ食べたらのちょっと普通のちくわが
戻れないよね。
そうだ、戻れない、ね、
あれすごかった、本当にまた食べたいし、ね、もしね、やっぱりさっきも言ったんだけど、うん、また時間があったら
3人で、
ね、3人で
作り行っ
ちゃう、ね、作り
行きたいよね、うん、あと全部ね体験してね、
うん、全制覇したいね、
全制覇したいね本当に。
というわけで第2コーナーではあもちんみでの体験を紹介しました。体験して 体験して作った出来立てが本当に美味しいので、うん、私たちも行きたいし、皆さんもぜひ興味がありましたら行ってみてくださいね。
本当行ってほしい ね、1回は、
ね、1回行ってほしい、おすすめだしね、
ぜひ食べてほしい。
じゃあここはで、ね、石井くんのおすすめ曲1曲、
あ、いいですか、
ナンバーアイで、はい、はい、ゴートです、
はい、
お願いします。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは鞆の浦の散策、ご飯などの見どころを紹介します。このコーナーは妻、石井、成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、第3コーナーでは鞆の浦周辺を散策して食べたお昼ご飯を紹介していきます。
はい、はい、今回ね、俺たちが訪れたお店は、チャボ船番所っていうお店でして、ここは日本遺産船番所遺跡にあるお店で、鞆港や四国の山並みを一望できるところで、全席ね、やっぱ海が見えて綺麗だったっていうのもあるし、うんうん、野外ウッドデッキ席っていうのもあって、うん、デートや隠れ家スポットとしてまた訪れたいなっていうお店でした。
そうだね、どこの席からも海見ることできたよね。
そう、本当に
すごい綺麗だって、うん、店内もなんかついた雰囲気ですごいゆっくりしたの覚えてる、うん、
よかったよね。で、私めっちゃ食べたから。
そうだ、めっちゃ食べたからね。
そう
日替わり定食を食べたんだけど、うん、それが白身魚の天ぷらがとっても美味しくなったと思えてて、うん、また鞆の浦の食材をふんだんに使用した副菜がたくさんあってとても美味しくて、もうすべて全部お腹の中に入れて美味しかったない
や、僕らはねちょっと軽いね、
そうだね、
ピザとトーストにしちゃったんだけど、うん、隣で見ててうわすごいボリューム
で美味しそうだなと思って、
そうで、よく食べる
なってお腹いっぱいになって
た、ね、そう思ったんだけど、でやっぱり景色とねこの料理っていうのがねすごい良くて、うん、やっぱりね改めてまた行きたいなって思ったのと、
そう
ここは火曜日が、お休み、
うん、
で、あと普通の営業時間に関しては9時から朝ですね、うん、朝の9時から18時まで営業しているそうで、なんか日替わり定食には数が限りがあるようなので、なんか早めに行くことをお勧めしますって言うんですけど、なんか僕らが行った時にもね、
そうだね、
そうだよね、
もうあとちょっとみたいな感じだったからね。
で、そこのお店で一番おすすめなのが抹茶小倉ワッフルっていうことですね、うん、気になる方もぜひ行ってみてくださいね。
うん、そうだね、
そう、お昼ご飯食べてから僕たちその周辺散策したよね、
うんうん、
福前寺大長老では観光で訪れた夫婦に3人で潜水島バックに並んで写真撮ってもらったよね。
そうで、福前寺大長老は座敷の、あの寺の寺っていうかの座敷からすごい穏やかな瀬戸内海を、まあ、一望することができるんだけど、まあ、潜水島とか弁天島とかがぽっかりと浮かぶ感じで、すごい鞆の浦の素晴らしい眺めを一望することができるスポットで、すごい綺麗だったなっていうの
をちょっと、ね、いやすごい綺麗だった、
今でも覚えてる、
うん、私サザエさん好きだから毎回見てるんだけど、うん、確か昔オープニングに鞆の浦のシーンがあったよね。
あ、そうなんだ。
え、でも寺の中にね
あった、
あ、紹介されてる、
そうそう、ね、写真が寺の中にあって、うん、同じポーズで撮ろう的な感じでね
言ってたね。
ちょっと恥ずかしかったけどね
ぜひ皆さんも行く際はサザエさんポーズで写真撮ってみてくださいね。
してほしいですね、インスタ映え間違いなしですからね、
はい、
うん、
ちなみにここは平日は朝9時から17時まで営業してて、うんうん、土日祝日は朝8時から17時まで営業してます。料金は大人200円でした。
で、常夜灯も見たけど、
あ、そうだね、常夜灯見たね。やっぱりメインだったこともあってか、すごい周辺一番人多かったよね。外国の方も結構いたけど、何人かだった。
いやでも外国の、ね、人にはやっぱ人気だし、まあ、もちろん、ね、僕ら日本人 も人気のスポットなんだけど、
まあだね、
いやでもこういうさ外国の方とかにもさ英語でさしっかりとさコミュニケーションとかさ取材とかさできたらいいなって思うんだけど、うん、ちょっと難しいかもしれない
ね。そうだね、ちょっと
難
しい、
うん、
うん、そうだよね。私もさ呉市、うん、大崎上島のさ、うん、三田来の方、うん、三田来の常夜灯を見たことあるんだけど、うん、もうどっちも引けを取らないくらい良かったなって感想。
いやでも見たらいもね、あのジュエ島で有名だったけど、
そうだね、うん、もういつか見てみたいな、
ね、行きたい行きたい、うん、
で最後に回った場所がアブトカンノだったよね、
うんうんうん、
高さがあって下の海見るのが少し怖かったの覚えてるな
足がすくみましたね、
そうだね、
はい、ここアブト観音は沼熊半島の南端アブト岬の途端に立つ神在宗の寺院で、うんうんうん、岬の断崖絶壁に建てられた朱塗りの観音堂は自然と調和した景観を作り出しているそうですよ、
うん、
また観音堂は1570年から1573年に毛利輝元によって創建され国の重要文化財に指定されているそうです。
なるほど。
昔はこう、うん、昔から航海安全よ小佐漬け安産の祈願所として知られているそうです。
ね、ちょっと岩の上に立ってたけどねすごい怖かった ね、 そうそうね改めてね、あのおみくじありましたよ ね、
20
円で回せるってちょっと珍しいんだけど、ちょっとあの妻さんに代表してあの引いてもらったんだけど結果とか覚えてますか？
覚えてます。その珍しくてとても楽しかったんだけど、うん、出たおみくじは末吉。
わー末吉。
あ
ー悲しくてナルセ君にあげちゃったんだけど、ナルセ君このラジオで使えるんじゃないって言ってたよね。
あ、もう今持ってるよ結果見上げようか。
いや、ダメダメダメ次は大吉の時にね、みんなにご紹介したいなって。
う、ね、
うん、はい、というわけで第3コーナーでは鞆の浦の散策、ご飯などの見どころを私たちの目線で紹介しました。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。
ぜひ行ってみてください。
はい、
じゃあここの曲紹介石井ですかね。はい、はい、じゃあそれではここであの石井の おすすめの一曲ミーアイでクリックです。
菱山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングでは妻石井成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めてのラジオ緊張して何度もつまずいちゃいました。
そうだね、
うん、
各コーナーの終わりの曲を聴くとふっと安心できたな、
うん、いや本当にね緊張して何度も頭の中が、ね、真っ白になりました本当に、はい、
初めての鞆の浦行ってみて二人どうだった？
いや楽しかったのはもちろんなんだけど、うん、何より海景色がめっちゃ綺麗ですごい感動したかな、
うんうん、
だから映画崖の上のポニョの景色を連想させる場所がいくつかあって、海岸沿いを歩くだけですごい楽しかったな、まあ、例えばなんかソウスケの幼稚園のモチーフになった、
う
ん、
建物があって、そうそうそう、その幼稚園なんだけどその地域住民のおばさんにね、
う
ん、教えてもらったっていうのと、
う
ん、なんかおまけになんか観光パンフレットとかチラシとかたくさん持ってきてくれて、
うん、
でその後の散策が有意義な時間になった、ね、本当に、うん、
地域の人が全員観光大使なのかな。
そうそうそう
そう、ね、ここにも家さんはインタビューだけじゃなくて周辺の観光地や本店の店内案内もしてくれて、
音
羽面なのにこんなに親切に接してもらえて鞆の浦の人たちの温かさ感じられたよね。
本当に
でラジオがもうそろそろ終わってしまいますね。二人にちょっと感想いただこうかな。初めてのラジオどうだった？
まあ、正直言うとちょっと疲れたかなっていうのが、うん、緊張も含めて ね、
そ
ねもちろんね、やっぱ取材から原稿作成まで、まあ、初めてだらけだったっていうのもあるし、うん、今こうやってねあのラジオで話してることも含めてすごい大変だったんだけど、すごい楽しかったし、ちょっとやりがいもあったし、うん、達成感も感じられるかなって、
まあそうですね、
うん、
すごく楽しかったんだけど、うん、現地に行って直接肌で感じたことを言葉で表現することがすごい大変だなって改めて感じたかな、
うん。次はどんなことに挑戦してみたいですか二人？
いや自分はカヤック体験してみたいなと思うんだよね、
うん、したいしたい。
石井くんは？
自分もカヤックで。
カヤック
行きたいね。
もう何人下りたい
ね、 そうだね、ちょっと
下りたい。
晴れであることを祈りたいです ね、 ね、
うん、そうだね。
そして最後にお知らせです。私たち菱山大学観光振興ゼミでは昨年度の先輩から引き継いだインスタグラムを行っております。このアカウントでは私たちが今回訪れた鞆の浦の観光案内所や景色の写真、もちろんこれからの放送で向かう場所もたくさん撮っていこうと思います。私たちのラジオで少しでも鞆の浦に興味を持っていただいてもらえましたら、インスタグラムで感想を共有できたらなと思います。 ぜひ肘山大学観光振興ゼミで検索してみてください。さてそろそろお時間となってしまいました。この回のラジオは福山市友の浦についてお送りしました。次回のラジオ放送は7月6日です。この番組は肘山大学の提供でお送りしました。それでは最後に1曲お聴きください。エンディング曲はもちろんこの曲、友の浦にちなんで藤岡藤巻大橋のぞみさんの崖の上のポニョです。